おはようございます。今日は続けてルカによる福音書を見たいと思いますが、今日はルカの20章の9節からを共に見ていきたいと思います。しばらくここしばらくですね、イエス様の最後の1週間ですね、この地上でのお働き、十字架にかかられる間際の最後の1週間を、このルカによる福音書から見ております。今日のこの箇所ではイエス様がまだこの宮の中におられます。そして今日のところではこの例え話をもって教えますが、今日はこのブドウ園の農夫たちの例え話という、こんな例え話ですね。ちょっと一箇所、まずですね、この聖書箇所を見ましょうか。ルカの20章のまず9節からお読みします。157ページになりますが、ルカの20章の9節からですね。またイエスは民衆にこのような例え話をされた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋だたきにして何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋だたきにして恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは後取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産は こちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。こういう例え話ですね。このように今読みましたが、このまま読むともしかしたらどういう意味かなとよくわからないかもしれませんね。イエス様がここで何と言わんとしているのかというね、ちょっと悩むかもしれませんね。今日はですからこの例え話の意味合いと当時の人たちにそれがどう当てはまるのかを見た上で、今日の私たちにこの例えがどのような意味を持つのかを最後に見ていきたいと思いますね。さあ、この例え話ですが、今読んだんですが、まず背景ですね。さっきも触れましたが、9節ではこの民衆に話してますね。またイエスは民衆にこのように例えを話されたとなりますね。で、民衆ですが、それは宮の中でですね、このまま20章の1節にあるようにイエスは宮で民衆を教え福音を述べ伝えておられたがとありますね。で、そういう中でこのような例え話をされたんですね。 しかも先週見たように、そんな中でまずこのちょうど前に何かあったんですね。あったこととは、それはユダヤ人の指導者たちもそこにいましたね。20章1節のその続きを見ると、ある日祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるんですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。でこういうふうに、まあ、イエス様に挑戦するわけですね。どんな権威でこんなことをやったり言ったりしてるんですか、というわけですね。で、まあ、そこでイエス様は素直にっていうか、そのままですね、答えないで彼らにも質問しますね。で、ヨハネ、バプテスマのヨハネはどのような権威でね来たんですか、というこの質問があったんですが、まあ、それにこの指導者たちは答えません。まあ、先週そういうのを見ましたね。で結局その質問そのものも、ある意味イエス様の権威を示しているようなものです。というのも、ヨハネはイエス様が神から使わされたということをね、言っていましたからね。でしかも今日のこの例え話もよく読めば、これは神様の権威によってご自分が来た、使わされたんだということも、まあ、わかるわけですね。ですからある意味イエス様はそのようにしてこの答えもしていますが、まあ、とにかくイエス様は神のに使わされた約束のメシアですね。約束の救い主です。神の子ですね。さあこの例え話今読みましたね。まあ簡単な話ですね。ある意味それは、あるこの、まあ裕福な方でしょうね、わかりませんが、このブドウ園を作りました。ブドウ園を作って、そしてまあ旅に出るんですが、ブドウ園のまあ管理は農夫たちに任せます。で、まあ、農夫たちはそれを管理して、まあ、一部の利益を得ますが、一部をこの、ね、持ち主に当然分けるわけですよね。まあ、そういういわば約束ですよね。で、まあ、そういうちょうど収穫季節が来ると、まあ、しもべをやるわけです。でそのね、自分の、まあ、分をくれというね、ちょうだいということで、まあ、送るわけですが、しかもでしかしこの農夫たちはね、それをまああげません。でしかもそのしもべを袋叩きにして、まあ、返すわけですね。まあひどい目に遭わせるわけですよ。まあそれを3回ほどやりますが、いずれもね言うことを聞かないわけですね。さあ困りましたから、その後継ぎの息子さんね、まあ息子ならきっとそんなひどいことをしないだろうというね、思いで送ってみますと、なんとそのブドウ園の農夫たちはね、その息子だということで、まあこの息子を殺せばブドウ園は自分たちのものになるという、まあどういう計算かよく分かりませんが、そういう計算で、なんとですね、尊敬するどころかブドウ園の外に放り出して殺してしまうんですね。で結局、まあ、そんなことをもちろん持ち主は許しませんよね。だから戻ってきて、そしてこのブドウ園を管理している農夫たちをやっつけて、そして他のものに任せるというこういうこの話ですね。さあでもそれは話ですが、意味合いですよね。これはでは何を指しているのか、どんな意味なのかということで、まあこのね例え話の意味について少し考えたいと思いますね。それぞれのこの登場するものやことには意味がありまして、まあイエス様はしばしばこのね例え話を持って話しました。これは何もこう面白そうな話をしてね、みんなが楽しめるためね。そんな目的じゃないんです。まあそれはある意味こう霊的な世界というのは私たちはリアルに感じづらい面があるので、その実世界と比較しながらそれをこう まあ、なんていうかリアルに感じさせる、そんな面もありますね、この例え話には。またそれはそういう世界を描いてますよね。で、まあ、この例え話というのは旧約聖書を読んでもよくあるスタイルですよね。預言者たちもしばしばこのね例え話を持って話すんですよね。ですからそんなような意味ではこの例え話というのは、まあ、聖書の中によくあるものですね。さあでもこの例え話の意味についてね少し考えたいと思います。まあ、まずそれぞれ の登場するものや人や物やそういうものの意味を少しね考えたいと思います。まあ、例えばまずですね、このブドウ園の持ち主ですね、まあ、これは神様を指してますね。でブドウ園そのものはそれはまあイスラエルを指してますね。結局このブドウ園というのは旧約聖書の中でもしばしばイスラエルを指してます。まあ、ですからこの最後のね反応もそうですよね。そんなことあっては困りますとこう民主は言うんですよね。まあ民主にはそのぐらいは少なくても通じてますよね。このブドウ園はだからイスラエルを指してますね。でこの農夫たちはまあその管理をしている者たちですね。まあこれはそのユダヤ人の指導者たちを指してますね。まあ、長老や祭司たちとかねこのような方々、まあ、イエス様に挑戦してるね何の権威でこんなのやってるのかとこういったユダヤ人の指導者たちですねがこのブドウ園の農夫たちですね。さてその持ち主がいろんなしもべを送りましたね。3人ほど送りましたがこれはまあ、言うならば旧約聖書の預言者やあるいはバプテスマのヨハネもその一人ですよね。で結局どうなったかと言いますとやはりその、イスラエルの指導者たちユダヤ人の指導者たちはなかなかそのね預言者のことを聞かないわけですね。で最後に息子を送りましたね。まあこれはイエス様を指してますね。イエス様を指してまして、で、まあ、この約束のメシアであり神の権威によって来た、まあ、だからさっきもねイエス様が聞かれますよね。何の権威で来てるのか何の権威でこういうふうにしてますかと聞かれた時に、まあ、ここでそのことを、まあ、触れてるわけですよね。そういう意味では神に使わされたんですね。さあでもその農夫たちはこの話の中にありますようにあと次あと跡取りですね、この、まあ、息子が来たからといってこう尊重したのではなくて、まあ、むしろですねひどく扱いますよね。外に投げ出して殺すんです。外に投げ出すというのは、まあ、それはイエス様をね、まあ、殺す、ね、このユダヤ人の指導者たちは今企んでるんですね、この殺すことについて。そしてそれを間もなく実行するわけですね。そして、まあ、そんなことを受けて、このブドウ園の持ち主は神様ですよね。まあ、このユダヤ人の指導者たち、まあ、この農夫たちをやっつけるわけですよね。まあ、裁くんですよね。そしてその農夫をまあブドウ園ですね、ブドウ園を他に貸すという話ですよね。で他に貸すというのはですからこの福音の、まあ、イエス様の地上での伝道では福音の焦点というのは絶えずユダヤ人ですよね。ちらちらとこうね他に異邦人にも福音は語るんですが、でもその焦点はねいつもこうねユダヤ人を中心に、しかしながら今度はそれは変わるわけですね。異邦人を中心となる他にそのねブドウ園を任せるというねこう変わるわけですね。まあ、そういうようなことをまあ描いてますね。でまあそのようなことを描いてますが、じゃあこの例え話の成就についてね 考えたいと思います。この成就されたことについて、結局イエス様がこの例え話を話した時には、この例え話の過去と現在と将来と全部ここにあるんです。すなわちすでに成就した部分と、今成就しつつある部分と、そしてそのこれから成就する部分とこうあるわけですよね。でそれはどういうことかと言いますと、まあ、さっきもちょっと触れたように、それぞれの しもべは旧約聖書の預言者を描いてますから、まあ、すでに、イスラエルやイスラエルの指導者たちはそのように神様が送ってこられたこの預言者たちのことを無視したり、下手すると、ね、こう迫害したり、まあ、もっとひどい場合には殉教したりしてきたわけです。まあ、それも3人どころかもう無数にそういう預言者がいたわけですね。でそういうのを今までね、で最後はヨハネも、まあ、殉教されますよね。だからそのようないきさつを、まあ、そのようにして示してますね。それはすでにそのような意味では成就済みなんですね。でしかし今現在この宮の中で何が起こっているかというと、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺そうと企んでます、ね、企んでます。でそれをもう決めてるんですけど、じゃあどういう時にできるかという計算なんですね。だから人々の顔色を、ね、恐れて、まあ、そういう、ね、人々どう思うかっていうのを恐れて、そしてその、まあ、計算してるんですよね。だまあ、殺すことも決まってます、まあ、ですからこれもイエス様が お話ししたこの例えと一致してますよね。でしかも、まあ、細かいことですが、ブドウ園の外にという表現も ある意味エルサレムの外にイエス様を連れて、そして犯罪人同様にこう十字架につける、こういうことを指してますよね。まあ、これはこの種にもうあと数日後起こる事柄なんですね。まあ、それも成就されるんですね。で結局彼らはどうしてそうしたかというと、自分たちの権力を守ろうとしてます。まあ、ユダヤ人の主導者たちですよね。まあ、ブドウ園の農夫たちもね、この息子をやっつけてしまえばこのブドウ園は俺たちのものになるというね、そういう、こう感覚ですが、まあ、ユダヤ人の指導者たちもイエス様をほっとくと自分たちのこの立場がなくなるということを計算して、まあ、イエス様を殺そうとしてますよね。だから同じようなこうことで結局そうするわけですね。で結局神様から使わされた預言者にしろ、このイエス様神の子にしろ、彼は神様の権威を認めてないんですね。それを自分たちでそのね、ブドウ園を仕切ろうとしてるわけですね。神様なんかいらないという、こういう考えですよね。しかしながら、この例え話の中にあるように、彼らはからブドウ園がそのね、取り上げられるわけですよね。まあ、彼らが裁かれるんですよね。でブドウ園が他に貸し出すわけですが、まあ、それが起こったわけです。これから随分後のことですが、紀元後70年にローマ帝国によってエルサレムが滅ぼされて、宮が壊されて、このユダヤ人の指導者たちも、まあ、指導する場がなくなるんですね。イスラエルというかエルサレムとそのユダヤ人の場所がないので、ですから、まあ、言うならばこのブドウ園が取り上げられてしまうような、そんなこう様子がこれから起こるんですね。そして聖書を見ますと、このユダヤ人を中心としたこの福音宣教から、まあ、使徒の働きを見ますと、それがこの異邦人を中心とする、異邦人って私たちですよね、を中心とするこの宣教に切り替わっていく。神様がこのご自分の働きを 旧約時代ではまたイエス様の時代もそうですが、イスラエル人を中心、ユダヤ人を中心として神様が働いていたのが、今度それが変わって異邦人を中心とする神様のお働きに切り替わっていく。すなわちブドウ園がユダヤ人の管轄からですね、他にこう与えられる異邦人にという、こういうことをまあ描いており、まあそれがまあ成就されるんですね。でこのような話をね、イエス様がしますと、まあある意味当然ですが、そこにユダヤ人がいますよね。で自分たちの国や立場の話ですから、まあそのぐらい全部は理解できなくても、そのぐらいのことは理解できてますよね。ですから彼らの反応としては、イエス様がお話をね終わりますと、この16節の後半に、これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。ね、こんなふうになると困ります、こんなのあってはなりませんとね、まあある意味悪い反応ではないと思いますね。すなわちどういう、まあ、単にこう自分たちの国を守るだけではなくて、まあ、結局神様が私たちから退いてしまうのは、それは困ると。すなわち私たちは神様、まあ本当に神様を愛しているとしたら、それは困りますというような反応でもあるわけですよね。ですからまあね、このようにそんなことあってはなりませんと、こういうことですが、まあでももちろんイエス様は何がこれから起こるかよくご存知ですよね。ですから当然そうなりますよね、彼らがいくらそう思っても。でそこでイエス様がさらに彼らに聖書的根拠を一つ示すんですね。まあ、イエス様はここで例え話をしてますけど、この例え話の根拠になる聖書箇所を、旧約聖書からですね、そういうお言葉も加えるんですね、最後に。でそれがこの17節ですね。まあ彼らの反応、そんなことがあってはなりませんという反応に対して、イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのですと、こんなふうにイエス様が言うんですね。でこの一部はですね、二重括弧がありますよね。この家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったという、このこれはまあ旧約聖書の引用ですよね。ですからこれはまあ詩編の118編の22節からの引用ですが、まあ結局その家を建てる者というのはまあユダヤ人の指導者たちですよね。で結局そういうユダヤ人の指導者たちが、見捨てた石、ね、まあ、こうこの石をね、こんな石なんかいりませんとこう言ってる指導者たちがいるわけですが、実はその石が石杖の石になるというね、こういう話ですよね。まあ、ですからその見捨てた石というのはイエス様を指してまして、まあ、このそしてその石杖の石というのは、まあ、石杖の石というのは一番こうね角に来る一番こう重要な石ですよね。ね、まあ、今ではそういう建設はあんまりしませんけど、でもねこう石で積むとすればとっても大事な石なんですね。一番鍵となる石ですが、まあそのようにイエス様は旧約聖書の詩編の予言から、まあ、この約束を、まあ、裏付けるわけですよね、根拠として。だからイエス様のこの例え話は、まあ、単にイエス様が 単にイエス様っていうと言い方ちょっとまずいですよね。イエス様は全てご存知ですから、まあ、でもその全てをご存知でありながら、さらにお言葉を加えて、それをこのそういう根拠をね、御言葉 にある根拠も示してくださるんですね。で結局その18節にあるように、こういうようにこの石、まあ、この石の上に落ちれば、まあ、そのつまずきの石とも言いますよね。イエス様についてつまずいてしまえば、それはすなわちつまずくということは、イエス様を本当に救い主として信じきれない、そんなの信じられないっていうような人たちはどうなるかというと、まあ、粉々にされるというね、まあ、砕かれる、すなわち裁きを指してますよね。そしてさらには、まあ、その石がその人の上に落ちればっていうのは、まあ、神様の裁きですが、まあ、それについてもここにあるわけですよね。だから、まあ、こういうふうにこのイエス様を無視するっていうことは大変なことになりますよっていう、このような警告をね加えて、このお話を閉じているわけですね。で、まあ、19節にはそこを聞いている、それは次回も見ますが、立法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたことと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れたとありますね。まあ、そこにただ民衆がいたのではなくて、ユダヤ人の指導者たちもいました。でその話を聞いて、イエス様が自分たちのことを指して言っていることに、まあ、気づくわけですね。そして、まあ、もちろん気に入らないので、イエス様を逮捕しようと思うんですが、やはりでもそのね、まあ、民衆の人気、ね、民衆のこう民衆を治めようとしてますから、あんまりそれに逆らうとね、自分たちの立場もなくなるんで、まあ、その手前こう、まあ、遠慮するというかね、ちょっとじゃあ後にしようっていう、こういうふうになるんです。まあ、そのような話ですね。例え話は、そうなんです。でもちろんこの例え話は中心としては当時のユダヤ人指導者やイスラエルやその状況についての例え話です。それは中心的にそうですが、しかし聖書の教えを見ますとね、大体そうなんですが、原則っていうのがありますね。そこに示されている原則もあって、そういう原則は、それは時代は問わず今日にも当てはまるんですね。ですから最後に、じゃあこんな話が単にね歴史の話ではなくて、こういうところにある原則は、じゃあ私たち今日のね、私たちにどう当てはまるのかを最後に少し考えて終わりたいと思いますが、まあ、今の私たちへの意味ですね。まあ、さっき言ったように、その中心はもちろん当時のユダヤ人の指導者やイスラエルを中心に語ったことです。ただそこに示されている原則もあるので、まあ、それを考えると、例えばいろいろあるかもしれませんが、3つほど挙げたいと思いますね。まずは、今も神は私たちを祝福し用いようとしておられるということですね。まあ、神様はイスラエルを選ばれたんですね。だからここの例え話の中にあるように、まあ、ある人がブドウ園を作ったとあるんですね。それは神様がイスラエルを選ばれたような、そしてまあイスラエルはよくブドウ園に例えられてますし、まあ、そのブドウ園を全て良いブドウを作るために神様が手を尽くしたというのが旧約聖書の中にしばしばこう紹介されます。でそれを囲ったり守ったりしたというね、そんな話もあります。それはなぜかというと、神様はそのブドウ園が実ることを期待してますよね。あ、そうですよね。ブドウ園を作るということは実が欲しいからですよね。 身を期待するからですよね。聖書の中で身というと大体こう祝福とつながりますよね。すなわち神様がこのイスラエルを祝福しようとしています。でその祝福があるように様々と尽くして守ったりしました。でそれはでも単にこのイスラエルを祝福するだけではなくて、そのイスラエルを祝福することによって、世界の人々のためにイスラエルが用いられて神様のご栄光や力を示すこの場となるように、そういう国となるように、まあいわばこのね、本当に豊かに実ったブドウ園、おいしいブドウができるこのブドウ園が、まあね、そういうこう神様の力を指し示すものとなるようにしました。だから単にそれはイスラエル独自の祝福だけではなく、そのようにこう神様が働かれたんですが、まあ、今日その原則的には一緒ですよね。神様は私たちを選んでくださいましたね。そして子としてしてくださったんです。特別な身分を与えてくださいました。で、その私たちをもこう祝福しようとしてますよね。実り豊かな人生を与えようとしてます。で、それは単に私たちがこう生活楽にできるとか楽しくできるというそれだけではなくて、この私たちを通してこの周りのまだ神様を知らない人たちに私たちを見ることによって、私たち接することによって、その祝福をこう私たちを通して感じることによって、神様の必要を覚えたり、まあ、するようなね、そんなことを示して神様は今日もなさってますよね。だからまあそのイスラエルから異邦人に焦点が移ってますが、原則的な面では神様は私たちにもイスラエルに期待したように私たちに期待し、そして働きかけ私たちを用いようとしておられますね。まあ、ですから今も神様は私たちを祝福し用いようとしておられますね。さあこの今も神様は私たちにご自分のしもべを使わせてくださいますね。旧約時代ではこの3人のしもべがいましたよね。でこれはこの預言者たちを指してますね。神様がそのようにイスラエルに送りましたが、その当時の預言者たちはどうしたかと言いますと、神様から使わされて神様の言葉を届けるのが役割でしたよね。でこの新約時代にも神様が、今日も神様がそのようにして、まあ預言者とは名乗りませんが、牧師や、まあそういう説教者ですよね。牧師や宣教師や、そういうこう神様の言葉を届けるものを召し、そして使わし、そして送るわけですね。ですから、まあ、私たち神様を信じる者、まあ、あるいは信じない者もそうですが、神様のお言葉に耳を傾けて、それに応答しよう、応答する、あるいはそれに聞き従うということはとても重要ですよね。だからそれは単にその、まあ、例えば私の言うことを聞かないと大変な目に遭うよっていう話じゃないんです。神様のお言葉を語るこのことを、すなわち神様の言葉に逆らうとしたら、この例え話の中に出てくるような大変なことになりますよっていう、そういうようなことも言えるわけですね。まあこの中では3回そして最後に息子を送りますから、そのことから伺えるのも忍耐深いですよね。私たちに繰り返し機会を与えますし、今日ももちろん神様はそうですが、まあしかし私たちがずっとお言葉に逆らっていると、最終的には神様からの裁きというのも今日も変わらないわけですよね。だから今も神様は私たちにご自分のしもべを使わし、ご自分の言葉を与えようとしておられますね。まあそれは私たちのためでもありますね。そういうふうにしてくださいます。さあ今日今も神は主であり、 私たちはしもべであるんですね。まあ、この農夫たちは、この例え話の農夫たちは、一番の問題はきっと誰が持ち主かを忘れてるわけですよね。このブドウ園は彼らに貸し出されたものなんです。彼らのものではないんです、ね。まあ、でもユダヤ人の指導者たちは、ユダヤ人は自分たちのものと勘違いしてますよね。でそのような原則的に考えたら、神様は絶えず本当の持ち主です。で私たちは農夫たちと一緒で、その立場なんていうか、こう役割が与えられてますが、本当の持ち主は神様ですね。ですから私たちはそういう中でしもべなんですね。でしもべであることを忘れてはなりません。結局その農夫たちは神様が持ち主であることを、まあそのブドウ園の持ち主であることを、まあ、否定してるというか、こう認めないんですね。で、まあ、結局それは大変な結果につながるわけですよね。当然それは許されませんね。で今日私たちの世の中ではどうでしょうか。まあ大概の人は神様が持ち主であることを認めてないですよね。それは自分の人生を自分の人生だと考えるわけですよね。でこの人生は神様から預かったものだという感覚が非常に、ないことが多いですよね。だから自分の人生自分で決めるのが当然だっていう話ですけど、でもそれは当然でもないんです。私たちは神様から命を預かったもので、持ち主は神様です。私たちはそのしもべで、この人生を神様に用いられるために、主よどうか私を用いてくださいと、こうしもべとしてのこう、ね、そんなこう思いが必要ですね。まあ、周りの世の中はそのように神様を認めていません。だから私たちも注意しませんと、そういうような世の中の考え方につられ、流され、そしてそのように私たちも考えてしまうかもしれませんが、でもそうあってはなりません。私たちはやはりしもべです。主は主です。だから私たちも、本当に主を愛し、忠実なしもべとして主にお仕えすべきです。でそうすると本当に主は私たちを愛してますし、その恵み祝福しようとしておられますので、それは素晴らしい結果をもたらしますが、でも私たちはついついこの主が主であることを忘れ、自分を主としてしまえば本当に大変な結果をもたらすこともあるわけですね。結局主は私たちを今も祝福し用いようとしておられます。今もお言葉を与え、それは私たちのために与えてくださるんです。ですから、まあこういう礼拝の時も御言葉を聞く時に、本当に神様が私にじゃあ何を語ってくださるのかなっていう思いで祈りつつ聞く、そしてそれを本当に真剣に自分の日頃の歩みにね、当てはめようとするのが重要ですよね。まあ、このようにイエス様は神の子であり、神の権威によって使わされ、罪人を罪から救うために使わされました。残念ながらユダヤ人の指導者たちはこのイエス様の権威を認めようとしません。あるいはイエス様が救い主であることも認めようとしません。いや、むしろイエス様を殺すことを企んでおります。でイエス様はこの例えをもって彼らに警告をして、最終的な警告をしておられるんですね。このままだとこれは大変なことになりますよという、こういうことですね。そしてイエス様がこの警告したように大変なことにつながりましたよね。ここでイエス様が例えを持って話しましたが、今日見たようにその中心はイスラエル人あるいはユダヤ人指導者へのイエス様の例えですが、原則は 今日も当てはまるわけですね。だから私たちも本当に今も神様は私たちをあのイスラエルのように祝福しようとしておられること、私たちを用いようとしておられることを覚えて、ね、本当に神様のに従うべきですね。今も神様私たちにご自分のしもべを使わせてくださいます。これは本当に神様の憐れみと恵みと、で私たちがこう間違った道に それてしまわないようにお言葉を与えてくださいますね。もちろんそれは聖書であり、聖書を自分で読むことも大事ですが、このように教会に集まってお言葉を共に聞き、主を礼拝することも重要ですね。そして私たちは今もしもべであり、主は主なんです。でそのことを忘れてはなりません、ね、あるいは家族に例えるとすれば、私たちは子であり、神様は天のお父様です。で本当に親しい間柄ですが、でも立場を忘れてはいけません。私たちは主ではないんです、しもべなんですね。そして本当に愛に満ちた主ですから、それは私たちを豊かに祝福しようとしておられますけど、主に逆らうとね、そのような祝福を奪われたりなくなったり、あるいはその本当に本来与えようとする祝福がなくなるようなね、そういうこう大変なこともあるので、ですからぜひ覚えていきたいと思いますね。まだイエス様を信じておられない方、まあ、今日おいでであれば、もちろんイエス様が私たちの罪のために十字架にかかられるために来られました、まあ、このユダヤ人の指導者たちもイエス様を無視したんですが、ぜひ、ね、無視せずにイエス様を救い主としてね、信じて罪の許しをいただいて、そしてこのね、恵まれた神様の家族の一員となることを切に願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのイエス様の一つの例え話を通していろいろ見ました。まずは例え話は当時のユダヤ人やユダヤ人の指導者たちへの警告でもありました。でそのようにイエス様が愛を持って注意をしておられますが、しかしユダヤ人の人々やあるいは指導者もそれを本気にしませんし、悔い改めなかったことを覚え残念に思います。原則は今日にも当てはまることも見ましたが、で私たちが日頃本当に主が私たちを豊かに祝福し用いようとしておられることを覚え、本当に主は主で私たちはしもべであることを覚えながら歩めますように、また本当に従順な心で、あるいはまた素直な心でお言葉に耳を傾け従うことができますように、どうか私たちも主のお言葉、主のしもべ、そのお言葉をよく耳にし、主のお言葉に心から従うことのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。